おはようございます。はじめに一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、先週の一週間も主が私たちをお守りくださり、日々共にいて導いてくださいましたことを覚えて心から感謝をいたします。異常な暑さや台風やさまざまな不順な天候の中で、私たちの体も弱りがちですけれども、神様どうぞ私たちに天からの雫のように神様の恵みを与えくださり、御言葉によって私たちを力づけてくださいますようにお願いいたします。神様、そうして私たちが共に作られたお方を礼拝し、そしてそのお方の御顔を仰ぎ、神の御心を仰ぐことによって、本当に心の内側から支えられ、強められ、また潤されていくことができますように、どうぞお導きください。今日は久しぶりの方々も共にこの場で礼拝を捧げることができますことを心から感謝をいたします。ここに集われたお一人お一人に神様の豊かな祝福をお与えくださり、ご自身をお一人お一人にお示しくださいますようにお願いいたします。青木先生ご家族は休暇で長野におられますけれども、そのところで主が祝福を与えくださり、またリフレッシュしてお元気に戻られることができますようにお導きください。またそれぞれの休みを今週取られる方々のうちにも、主の祝福と守りがありますように心よりお祈りをいたします。これから御言葉を語らせていただきますが、この小さきものを主が見てのうちに隠して、どうか主ご自身がご自身の御霊の力によってお一人お一人に御言葉を届けてくださいますように心よりお祈りをいたします。主のお働きに期待しつつ、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちクリスチャンはよく御心という言葉を使います。御心ならばこうしてくださいとか、決断に迷うときには御心を教えてくださいと祈ります。例えば学校の進路選択においても、職場の選択においても、結婚の選択においても、どんな岐路に立たされるときにも、私たちは御心を知りたいと考えます。それはクリスチャンとしてとても大切なことだと思います。では私たちはなぜ御心を求めるのでしょうか。ちょっと立ち止まって、なぜ御心を知りたいのだろうかと自らの心を吟味してみたいと思います。もしかしたら、神の御心通りに進めば結果的に祝福されるのだからと思ってはいないでしょうか。もちろんそれは間違ってはいないと思います。主の御心なら確かに祝福されるはずです。しかし、もし御心を求める動機がそれだけであるなら、それは突き詰めれば結局は自分の幸せを、安定を求めているだけになりはしないでしょうか。元 KGK 主事の山崎隆一先生はその本の中でこう言っておられます。私たちは御心という表現をどのように使っているでしょうか。時として自分の願いを叶えてもらうため、失敗に終わらないために、信仰者として 御心であるという確信が欲しいと保険のように考えることがあります。御心を自分の都合で合わせて理解し、聖書を自分勝手に読み、御言葉が与えられたと言って自分の願いを叶えてくれる神様像を自分で作り上げてしまうことがあります。心探られる言葉ではないでしょうか。私たちは御心を教えてくださいなどとさも信仰深げに祈りながら、その実は御心なら失敗しないだろうし安全な道だからという利己的な思いが本音だったりはしないでしょうか。自分の側の都合や願望が先にあって、神様どうぞそれが御心でありますようにと祈り、御心だという安心感が欲しいだけなら、御心保険と言われても仕方がないように思います。それでは御心を自分のために利用するということになってしまいます。そんな奥深い偽善の罪に陥らないで真に神の御心を知るようになるには、私たちはどうしたらいいのでしょうか。今読んでいただきました今日の聖書の箇所にヒントがあるように思います。その箇所の最後、ローマ12章2節の後半にこのような一文があります。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。そうすれば神の御心は何かを見分けるようになるというのです。これこそ今日のテーマです。私たちの目指すところです。ここでまず目を留めておきたいのは、神の御心は何かということがすなわちと別の言葉で言い換えられていることです。神の御心は何かとは、すなわち別の言葉で言うなら、何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかということだと記されています。お気づきでしょうか。何が私にとって最善なのかという発想ではないのです。そうではなくて、何が神にとって良いことなのかという発想です。何が神に喜ばれることなのか、何が神の目の前に完全であるのか、それを求めるのが御心を求めるということです。御心を考えるにあたってこの視点は非常に大切なことだと思います。私にとってではなく神にとってが思考の中心になる。これは大げさに言えば信仰のコペルニクス的展開とでも言える変化ではないかと思います。地球の周りを太陽が回ると考えることから、太陽の周りを地球が回ると考える思考の展開、これは文字通り天地のひっくり返る非常に大きな思考の変化です。私にとっての最善から神にとっての最善への思考の展開、それは同じぐらい重大な変化だと思います。考えてみれば、それは私のために神があるのではなく、 神のために私があるという被造物と創造主の関係からすれば当然のことです。しかし、なんと私たちはそれを忘れて自分を軸に回っているかのような錯覚に陥ってしまっていることだろうかと思わされます。果たして私たちは何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかという、そのような意味において神の御心を求めているでしょうか。さて、このことを押さえた上で、では神の御心を知るにはどうしたらいいのかという問いに入りたいと思います。そうすればの前の一節と二節には、そのために必要な二つの大切なポイントが記されていると思います。まず第一は捧げよということです。一節をお読みします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。著者パウロは、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めますと、非常に謙虚にお願いするように語り始めます。何を勧めているのでしょうか。捧げなさいということです。日本語では動詞が文の最後に来るので順序が逆になりますが、まず文頭にあるのは捧げなさいという言葉です。あなた方の体を捧げなさい。この背景には、旧約の時代、イスラエルの民が神に生贄を捧げるとき、神に喜ばれるようによく吟味して傷のない生きた動物を捧げて礼拝したことが覚えられているのだと思います。そのようにあなた方も神に喜ばれる生きた捧げ物として自らを捧げなさいと言われているのでしょう。あなた方の体をというのは心というだけでなく、この現実の世界に生きる生身の体の自分とでも言うような気持ちが込められているように感じます。しかし、神の御心を知るためになぜ捧げるということが大切なのでしょうか。考えてみたいと思います。何かを受け取ろうとするときに、すでに手に握っているものがあったら、それを受け取ることはできません。握っているものを離して、空の手を差し出さなければ受け取ることはできません。それと同じように、御心を教えてくださいと祈りながら、もしこれだけは手放せないと握りしめているものがあったとしたら、どうして神の御心を受け取れるでしょうか。かつて主人が話していたことがあります。牧師に相談したいことがあると言ってくる人には二つのタイプがあるというのです。一つは相談と言いながら、すでに自分で答えを持っていて、それを共感し承認してほしいだけの人。そのような人は、牧師の言うことが自分の願いと違っていると、聞く耳を持たない牧師だと怒って帰っていくだけになります。もう一つは、本当に御心に従いたいと願って、でもそれがわからなくて教えてほしいと来る人。 そのような人はすでに心を開けて受け取る準備ができているので、神の御心が分かると本当に喜んで帰っていくというのです。こうして考えていくと、神の御心を知るためになぜ最初に捧げなさいと言われているかが分かるような気がしないでしょうか。御心を教えてくださいと祈るとき、まるで神が教えるという行動を早く起こしてくださいとお願いするような気になりますが、むしろ私が捧げるという行動を起こすことが先に必要なのだと思います。そうでなければ、どんなに神が御心を示してくださっても私たちはそれを受け取ることはできないからです。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとありますが、捧げることそのものが神の権威の前にひれ伏すことであり、礼拝することなのだと思います。これがまず第一に大切な段階です。さて、神の御心を見分けるために大切な第二の点は、この世と調子を合わせるなということです。二節をお読みします。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。御心を見分けるには、この世と調子を合わせてはいけませんと言われています。この世というのは、この時代とも訳せる言葉です。来たるべき世に対して今の世、つまり過ぎゆく今の時代を指していると考えられます。神を無視するこの世と調子を合わせようとするなら、当然神の御心とは逆行します。それは分かっているはずなのに、いつの間にか無意識のうちにこの世と調子を合わせようとしている自分を発見するということはないでしょうか。私たちの周りはほとんどがクリスチャンではありません。周りと調子を合わせないと決してやっていけないよとささやくのはサタンの常套手段です。私たちはこの世と調子を合わせなければと神経をすり減らし、でもやっぱり合わせきれず自己矛盾を起こしてしまうことがあります。いっそのことサタンに完全に飲まれてしまえば葛藤はなくなるかもしれませんが、真の命を与えられた信仰者であるなら、それで良しとして平気で生きることはもはやできないはずです。それが神聖したキリスト者の印でもあります。この世と調子を合わせてはいけませんと否定的な面から言った後で、パウロは今度は肯定的にこう続けます。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。これは同じ一つのことの裏と表とでも言えることだと思います。つまり、この世に適合をさせられていくのではなく、 御霊に適合されていきなさいということではないでしょうか。この時代の概念的な刹那的なあり方に迎合する生き方をやめ、心新たに本質的な永遠の視点を持って生かされなさいと言っているのだと思います。ここでお気づきの方も多いのではないかと思いますが、この部分は以前の新化訳第3版の訳ではこうなっていました。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。心の一心によって自分を変えなさいと言われると、一大決心をして自分を変えなければとなんだか力が入ってしまいますが、心を新たにすることで自分を変えていただきなさいと言われると少しほっとしないでしょうか。変えていただくという受け身形ですから、なんだか力を抜いて自分を差し出せそうな印象になります。確かにそれは自分の力でできるものではなく、御霊のなさる技なのだと思います。御霊によって変えていただくのです。これと同じ変えられるという言葉が第2コリントの3章18節にも使われています。お聞きくだされば結構ですが、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。この箇所は変えていただくとはどういうことかよく説明していると思います。御霊なる主の働きによるのですとあります。こうして見ていくと、第一の点も第二の点も神の御心を知るに至るために大切な点は、神の側に教えてくださいと必死に願い求めるというよりも、私たち自身が御心を受け取るにふさわしくどう整えられているかという問題だということに気づかされます。神の側ではすでに私たちに発信してくださっているのです。ただ私たちの側がそれを受信するチャンネルに合わされていないというわけです。私たちが自らを捧げ、この世と調子を合わせず御霊に合わせられていくとき、ちょうどラジオが電波を受信し、望むチャンネルの声が聞こえてくるように、神の御心は何かが見分けられるようになってくるのだということではないでしょうか。私自身も今までの歩みを振り返ってみると、大きな岐路に立たされて御心を求めて悩んでいた時、やはりまず自分の握りしめていたものを手放すよう祈りの中で導かれてきたことを思い出します。手放すというのは勇気がいります。未知の世界に飛び込む覚悟がいります。でも一大決心をして捧げたつもりでしたが、神がその空っぽになった手に与えてくださったものは、私が手放したものよりはるかに優れたものでした。今の私の歩みは、かつて私の願っていた道とは大きく異なります。 でも今、私は神の導いてくださったこの道を、本当に満ち足りた思いで歩ませていただいています。この教会の皆様の愛のお励ましのおかげでもあります。一般の人から見れば、とても幸福とは言えない人生かもしれません。でも、主の微笑みを感じながら歩む今の一日一日は、私にとって最高に幸せな日々です。最後に、コロサイ一章九節のパウロの祈りを読みして終わりたいと思います。こういうわけで、私たちもそのことを聞いた日から、絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知識と理解力によって、神の御心についての知識に満たされますように。お祈りさせていただきます。神様、御言葉をありがとうございます。私たちはあなたの御心を知りたく願います。私にとってではなく、あなたにとって最も最善と思われることが何かを悟らせてください。そのために御霊によって私たちを変え続けてください。私たちの願いはあなたが喜んでくださることです。命を捨ててまで私たちを愛してくださった主に喜んでいただくことです。どうぞ私たちを受け入れくださって、御心のためにお持ちください。神様、この泉の群れを主がいよいよ清めてくださって、主の御心にかなう花嫁として整えてくださいますように、心から祈ります。主の栄光を表す教会として豊かに立て上げられますように、また私たちの交わりが本当に天国の前味としての豊かな家族の交わりでありますように、どうぞ祝福して導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。